はじめに、約35年前の学生時代、私はイギリスの女性宣教師から英語と共に聖書を学び始めました。彼女には今も心から感謝していますが、一つだけ残念に感じたことがありました。私の質問に対し彼女は、私は英国人としてビートルズを恥ずかしく思う。と答えたことがあったからです。しばしば、キリスト教会は、この世の文化との違いを前面に出すあまり、自分たちの正義ばかりを主張する独善的で排他的な教え、というイメージを与えてはいないでしょうか。ところが、伝道者の書、では、火の下、という言葉で、目に見える現実の世界の虚しさが分析されており、そこには、仏教の教えとの共通点が見られるような気がします。もちろん、それぞれが指し示す救いの体系は根本的に違います。しかし、時に、聖書の福音を語っているはずの人が、この世界の現実的な悩みに対し、あまりに表面的な理解しかしていないと感じられることがあります。それは、魂の叫びから生まれる音楽や哲学や宗教的洞察を、批判的に見すぎているからかもしれません。そのようなことを意識しながら、タイトルを7章16節の、正しすぎてはならない、とし、その部分の解説で使った Let it be、そのままに、をサブタイトルにしたいと思いました。私の学生時代には、まだマルクス主義のイデオロギーが尊敬を勝ち得ていた時代でした。私は、マルクス主義者たちがこの世界に起こるすべての問題を理路整然と解説し、批判するその体系に、何とも言えない違和感を持ちました。それは現実をあまりにも単純化しているように思えたからです。そして、その後、聖書を読めば読むほど、世で説明されているキリスト教の体系や枠組みにも、聖書の教えの大切な部分を切り捨て、単純化しているものがあるように感じました。現実をあるがままに見ると同時に、聖書の中で、一見、互いに矛盾しているように思える教えや、理解しがたい表現を、あるがまま受け止め、人間的な解釈を加えようとしないという姿勢、Let it be、こそが、大切ではないでしょうか。そして、伝道者の書、こそ、互いの正当性を主張するイデオロギー的とも言える対立に、全く新しい視点を与えてくれる不朽の神の知恵です。なお、この書の結論は、神を恐れよ。その命令を守れ、というものです。ただ、最初からそれを前面に出すと、多くの日本人は、それを、こんなことをしたら罰が当たるのでは、などという萎縮した生き方に結びつける恐れがあります。また反対に、神を恐れようとしない者、への敵意を正当化する場合もあり得ます。実際、アメリカ南部の過激な信仰者たちは、ジョン・レノンが1966年に、僕たちは今や、イエスより有名だ。と発言したことに抗議し、ビートルズのレコードを焼き打ちにして、彼らのコンサート予定を中止に追いやりました。しかし、本来、神を恐れ、神の最終的な裁きを信じるなら、自分の、正しさ、の基準によって人を攻撃する必要などありません。また、自分を襲う不条理を、神の罰と受け止め不安になる前に、Let it be、そのまま、にして神の導きを待つことができるはずです。また同時に、今、ここで、すでに与えられている神の恵みを感謝できます。また、神の眼差しを意識すればするほど、神が創造された広い世界に心が向かいます。歴史を振り返っても、誠に神を恐れた人々は、この世の不条理を性急に正そうとして新たな問題を生み出すことなく、忍耐をもって対処できています。この書は、エルサレムの王、ダビデの子、説教者の言葉、と最初に紹介されていますから、教会の伝統では、ダビデの子、ソロモン王によって今から3000年近く前に記されたと言われています。新教同訳聖書は、この書名を原文そのままに、コエレトの言葉、としていますが、コエレトは、集会の説教者、という意味だと思われます。日本では、伝道の書、または、伝道者の書、という呼び名で親しまれています。ソロモンは、イスラエルの王とされた時、神から、知恵の心と判断する心、第一列王3の12、をいただきました。そして、シェバの女王は、彼の名声を聞いて遠くから来た時、なんと幸せなことでしょう。 いつもあなたの前に立って、あなたの知恵を聞くことができる家来たちは、と感心しました。第一列王10の8。そして、私たちはこの書を通して、彼女が感嘆した、知恵の言葉、を聞くことができます。また、この、伝道者の書、は、現代の日本とは遠く離れた世界をもとに記されているようでありながら、この目に見える世界に生きることの悩みやそこで得た洞察などは、現代にそのまま適用できます。実際、聖書には、戦争や飢饉など危機的な状況下で記された多くの記事がありますが、この書は、平和と繁栄の中での現実生活の虚しさを描いているという点で、現代の日本により身近な内容です。学問的に優れた聖書の解説は数多くありますから、私のようなものが新しい翻訳と解説を記すことには大きな躊躇がありました。しかし、回り道をしながら聖書の教えに見せられ、また国際金融の世界から牧師としての働きに召され、今も数多くの悩みを抱えた方々のご相談に乗らせていただいているからこそ見えていることも多いのではないかと思い、出版を決意しました。また、この書で原文からの独自な翻訳を提示しましたのは、決して既存の聖書翻訳を批判するためではありません。私の教会では新改訳聖書第3版を礼拝において用いており、その翻訳の正確さに関しては心よりの敬意を抱いております。また新共同訳の分かりやすさも助けになっています。しかし、ヘブル語の詩文の翻訳は、ある意味で、不可能への挑戦とも言われます。実際、この書の特に難解な箇所で、いくつかの翻訳を提示すると、何人もの方が、これらは同じ原文から翻訳されたのですか、と驚かれます。時に大胆な解釈を入れないと現代の日本人に理解できる表現にならないからでしょう。ただ、それでもこの詩訳は、過去15年来、何度も手直しを加え、英語やドイツ語などの多くの翻訳も比べながら、伝統的な翻訳の枠にとどまるように心がけたものです。なお、翻訳にあたっては、原文のリズムと言葉の繰り返しに特に注意を払っております。少し日本語としてぎこちなくなっても、同じ原文は同じ日本語で表現することで、原文でどの言葉が強調されているかをわかるようにしました。また、平行法やレトリック、語順なども、日本語として不自然にならない範囲で、原文を少しでも活かすように心がけております。ですから、各章の解説以上に、この翻訳を通して、この詩文の原点の美しさを推察していただければ幸いです。